はい、それではですね、今月の公開音声 Q&A パート3になります。ここからはですね、いくつかのカテゴリーをいっぺんにまとめてお答えしていきたいと思います。遠隔エネルギー、人間関係、そして美容健康ヒーリングまでいきたいと思います。キムさん、お願いします。
はい、じゃあまず遠隔エネルギーからです。アドバンスの方ですが、ですね、脳機法ですね。脳機法を遠隔で行い、相手にイメージの脳を戻すとき、キュッという感じで返すことができず、両手でしっかり戻していますが、このやり方でも大丈夫でしょうか。また遠隔は、相手が仕事中、または勉強に集中しているときなどでも気にせずワークを行って大丈夫でしょうか。
はい、まずね、脳機法についてお答えします。脳機法は、ね、アドバンスコース以上から、ね、お伝えしている、脳を、ね、取り出して、それは自分自身もそうだし、遠くにいる方の脳も取り出して、脳の部位に直接ね、エネルギーを送るというですね、遠隔エネルギーのもう一段ね、まあ、アドバンスの内容になっています。これについては実際脳を取り出して、また遠隔だとヒュッと、ね、飛ばして返すんですが、この方の両手でしっかりと戻してあげる全然大丈夫ですし、むしろね、しっかりと自分の思いと心が乗る形でやってもらえば大丈夫です。記憶系だとかね、いわゆるトラウマ系の解除はすべて海馬という脳の部分に、ね、光を送ることによって、面白いくらいね、人間関係も自分自身に対するネガティブなイメージも改善しますのでね、ぜひいろいろやってみてください。そしてまたね、遠隔は相手がね、仕事中や勉強中一切関係ないです。このエネルギーは相手の方にとってベストなタイミングで届くという設定をして行っておりますので、全然ね、相手が何をしていようが眠っていようか全然関係ないですね。そういう設定をしてお送りしていただければ大丈夫です。以上です。
続いてですね、こちらもアドバンスの方ですが、遠隔エネルギーの送信をする相手に熱がある、頭が痛いなどの具体的な症状がある場合、光のエネルギーを送信する以外に有効な方法はありますかということです。
はい、これはですね、熱とかね、頭痛というのは、いわゆる痛みという症状が出ている場合は、まずは余分な過剰なエネルギーとか、いわゆる炎症してとかですね、そのエネルギーを、除去、抜くお手伝いをするというイメージで、エネルギー的には左回りのエネルギーを送ります。左回りのエネルギーというのはデトックスですとか、鎮静、抑制作用がありますので、それをまず光でやって、ちょっとだいぶ落ち着いたなと思ったら、今度は右回りのエネルギーでパワーアップ、チャージ、蘇生、再生のエネルギーをお送りする。こんな風に光の、ね、方向性で、ね、右回り、左回りを使い分けてみてください。
はい、次はプロ継続の方ですね、いつも先生からのエネルギーを受け取り遠隔で家族や、親族に送っています。受け取れるエネルギーが月1回あるので、あれもこれも受け取りたくなったり送ってあげたくなったりします。遠隔にかかる時間がどんどん増えています。楽しみでもあるのですが、忙しい時などまとめてポータルというものに入れておいて使ってよいですか。まだ理解しきれていないと思います、ということですね。
まず、はい、これね、私ポータルを、ね、本当に活用しておいてもらえれば、たくさんの人とかね、複数の方にもふっと意識をするだけで自動的に、そのポータルからエネルギーが送られるというですね、まあ、ポータルってこれもアドバンスコース以上の方にお伝えしている、遠隔エネルギーですがね、まあ、常時毎回自分でやらなくても、自分だけではなくて、もうすでにアウェイカのプログラム全体で作っている共同の場っていうのがありますので、これは目に見えないところにあるんですが、そこにご自分の大切な人をお送りするとアップするという感じですね。これでやってもらえば大丈夫ですね。
はい、そして、次2つ目はですね、先月の Q&A でマカバについて質問したところ、このマカバ手にすることができましたが、使うとエネルギーをいつもよりはっきり体感できました。ワークの時だけではなく、エネルギーグッズとしてこのマカバを持ち歩いていいでしょうか、
これマカバの、ね、立体の形をしたクリスタルですけどですね、はい、ぜひ、ね、クリスタルを持って、ね、イメージワークをしたりとかね、エネルギーワークあるいは瞑想するととってもすっきりしやすいです。そしてクリスタルもクリスタルそのものの質によってまた変わってきますし、どこで取れたクリスタルなのか、あるいはクリスタルも、ね、いろいろな、ピュアレイとかですね、あるいはレムリアンシードとかいろいろな、名前がついたそれぞれの、ね、働きがありますので、ぜひ、ね、自分のお気に入りのクリスタル、材質、そして形もね、マカバ以外にもね、球体もあればね、いろいろな形もありますので、ぜひそういうのね、握って触ってね、瞑想イメージをやってみてください。とてもいいと思いますよ。
そして3つ目はですね、これご報告ですね、糖尿病の弟が定期検査に行くたびに数値が良くなっていると報告がありました。ありがとうございます。
よかったですね。
遠隔でってことでしょうね。
そうですよね。やっぱりこういう報告嬉しいですよね。自分がね、良くなるだけじゃなくて、大切な人がね、遠くに離れてもエネルギー届けることができるようになりますんでね。この方はね、プロコースまで行かれた方ですね。今は継続コースということで行かれてますけれども、やっぱり技術をね、しっかりとプロコースでマスターされたからこそですね、大切な人をね、遠くに離れていてもサポートすることができるようになりますね。ぜひね、継続して続けてみてください。
はい。そして次はプロコースの方なんですが、先生方いつもありがとうございます。このところダブルトーラス、ポータル、このエネルギーのパワーが少しずつ分かるようになってきました。なので先週からは座骨神経痛の痛みが再発した主人に対してこれらのパワーを送っています。痛みを経験するのはポータルのボールを主人に送った方が良いでしょうか、それともポータルの中に主人のエネルギーを入れて光を増幅させる方が良いでしょうか。
ポータルはね、自分の村前でね、アウェイカーとね、繋がるとアウェイカー全体のグループと繋がるというやり方がありますので、そのエネルギーを使うんじゃなくて、そのエネルギーのところにぜひね、相手の方ね、ご主人ですね、このご主人のエネルギーを取ってきて、このポータルの中でヒーリングが起きるようなね、そういう状態でやってもらった方がより良いかと思います。結構ね、エネルギーの違いがね、ダブルトーラスとかポータルとかいろいろ使い始めますのでね、よく分かってきたということはいいことですね。
素晴らしい。はい、どんどん使いこなして、ね、活用してください。そして次は人間関係ですね。人間関係、家族、職場、パートナー、そういったところへの質問が来ています。はい、ちょっとお待ちくださいね。まずはスタンダードコースの方です。いつもありがとうございます。85歳前後の家族が2人おります。自分の周波数が上がると家族に何か起きてしまうのではないかと以前から不安でした。死は悲しくないとおっしゃるのも理解できますが、親孝行もできないうちにいなくなるのも困ります。最悪の事態を避ける願望実現の進め方はありますか、ということですね。
もうね、全ての出来事は完璧なタイミングで起こるということをもうね、自分の基本にも考えておいてほしいんですね。どんなことが起きます。当然ね、肉親であれば肉親とのね、いろいろなことも起きたりしますが、起きた出来事は全部宇宙的に見ると全部完璧なタイミングで起きてんだということで、これをしっかりと認識して自分の中心軸に入れてしまうんですね。そうすることによって、自己実現から自他実現、さらにその先の宇宙意識っていうふうに何が起きてもぶれない自分になってきますので、ぜひね、全てのタイミングは完璧なんだということで、ぜひ信頼してみてください。
そうですね。そして周波数が上がると家族に何か起きるということは、イコールではありませんからね。はい、周波数が上がろうが下がろうが、亡くなられる時には亡くなりますし、より本来ならば自他実現ということで自他ともに、元気に健康に健やかにと、なりますからね。しっかりとそのための願望実現、自分が周波数が上がって楽しく豊かになると、家族も幸せで豊かでニコニコしているという、そして、健やかでね、一緒に過ごして、そして親孝行もできてと、そういうイメージの仕方をぜひされてみてください。次もスタンダードの方ですが、先生方こんにちは。以前は全く何をする気も起きず希望もなく不安感の多い毎日でしたが、だんだん明るい気分でいられることも増え、何かをしたいという意欲も湧いてくるようになりました。ありがとうございます。 まずその報告が来てます。嬉しいですね。そして質問ですが、同居の両親は高齢でほぼ毎日母が父に対してヒステリックに叱りつけるので、せっかく快能状態になっても憂鬱で嫌になってしまいます。口を出すとそれが悪化するので、自分が良い波動でいれば周りも変化するということなので、自分に集中してアロマチューなサウンドのワークは毎日していて、その他に宇宙自分軸、ハートヒーリング、深層クリーニング、メビウスなどはまめにワークをしていますが、先に書いたように自分自身の変化を感じていますが、母たちの状態が全く改善しません。2人の仲が悪いわけではなく、母の怒りも瞬間的なので、それ以外の時は穏やかに過ごしています。メビウスで笑顔の2人をつなぐワークしか思いつかないのですが、他にもっと適したメビウスの設定とか、おすすめのワークはありますでしょうか、という質問です。素晴らしいですね。具体的にここまで、いろいろと、ね、トライをされていて、そして自分に集中、すごく、なんていうのかな、進んできているなと思います。3ヶ月目でね、
そうですね。そして、自分以外の人たちに起きている出来事に関しては、たとえ家族、親であっても、あるいは子であっても、いい意味で、客観的に見るということがとても大切です。例えばね、自分のここに例にお母さんがお父さんに対してヒステリックに怒ってるって言っても、ヒステリックに怒ってること自体が何か悪いことでも迷惑というわけでもないわけですね。だとしたらそれがね、2人同士の中ではコミュニケーションの一環になってるかもわかりませんし、実際にお二人の中が悪いわけではないということですので、あ、また始まった、やってるわっていうぐらい、でもこれがこの、ご夫婦にとってね、自分にとってのね、他のお父さんお母さんに対してもこれのコミュニケーションの一つなのかな、なんていうぐらい思うぐらいの気持ちでね、捉えてもらうと、なんだ、とてもそこの状態が可愛く思えたりもしますんでね、そんな風にね、まずしっかり自分軸を立てて起きている出来事に意味付けをしてみてください。
ですね、そしてメビウスでね、笑顔の2人をつなぐワーク、お母様に光が降り注ぐイメージ、とてもいいと思いますので、どうぞ続けてみてください。そして次はですね、人間関係編ですね。認定講師の方からですね、職場の人間関係でお伺いですということですね。まあ、海外から来られている、ね、方も職場に多いと思いますけれども、その海外からの方が来られて、そして習慣が違うから、どういうふうに、それが、ね、困っているというふうに捉えている方なんですけれども、どういうふうにして、対応していたらいいでしょうかと、イメージしていたらいいでしょうかという質問が、まあ、先月ありました。そのことについてですね、ところが笑いにできないぐらいまでマイナスが広がっていると、感じているということですね。はい、で実際にも、パソコンの操作がわからないし、そして、迷惑をかけている、みんなに迷惑をかけているというふうに、ね、書かれています。その、方に良い職場が見つかるようにであったり、何かこうどういうふうにメビウスをしたらいいかということを書かれているんですけれどもね、人間関係、これはね、どこまで行っても確かにそれぞれの捉え方がね、あるとは思いますけれども、ここも観念ですよ。この方が、どんなふうに、例えば良い職場が見つかりますようにとか、限定せずにしっかりと、どういう状態になってもあらゆる可能性がありますからね、あらゆる可能性があっても、自分も職場の方も、そしてこの、海外から来られている方も、この方もみんなが笑顔でいるそれぞれの、ポジションでね、そして一緒でも一緒じゃなくてもそれは分かりませんけれども、そのぐらい広い俯瞰した目線で自他実現のイメージをされてください。こういう時こそね、プロコース、講師の発揮ところですのでね、はい、頑張ってください。
自分自身のね、観念そのものを、まずはね、浄化消化ですね。これしっかりご自分自身ができてないと周りにいるということが起きます。ちゃんと自分自身を毎朝のワークで宇宙軸とつながり直して、自分が体験するすべての世界の出来事が浄化消化されるっていうね、そんな思いでですね、自分自身の中を常にクリアにしていく、潜在意識をクリアにしていくっていうことを心がけていくと、目の前で起きる現実は本当変わってきますので、ね、周りを変えるんじゃなくて自分をクリアにする、自分の波動を上げるということ、こちらにちょっとしばらく宣伝してね、毎朝のデイリーワークに、やってみてください。
では次もあるんですけどね、相手を変えたいなとか、他に問題があるなって思った時には、自分に集中することですね。では美容健康ヒーリング編ですね、
はい。
先生方いつもありがとうございますと書かれていて、そして一つ目スタンダードの方なんですが、年齢やストレスなどで髪の毛が抜きやすくなりました。円形脱毛症にもなりやすいです。頭皮に効果的なワークの仕方を教えてください。
これちょうどね、今月のエネルギーワークをね、リアルフォローワークショップでお伝えしますし、またね、この東京で行うときには独断を取りますが、エネルギーを自分自身にチャージしていくエネルギーワーク、かなり、ね、実感を持って強くなってきます。そしてもう何人もね、先輩方が円形脱毛症を治してるんですけれども、やっぱりこれは一つ一つの毛根に対して光のエネルギーが入っていって、そこの毛根部分から活性化していく、元気になっていくっていうような、そんなイメージでエネルギーを送ると面白いように、円形脱毛症からどんどん毛が、ね、入ってきて治った、実際にこれ治ったって言いますけれども、そのようなね、実例もたくさんいただいてますので、ぜひね、自分の毛根に向けてね、その部分の毛根に向けて活性化するようなエネルギーを送ってみてください。
次はですね、ダイエットの質問ですというのが来てますね。あと2週間で5キロ痩せないと、増薬されます。薬が増やされるということですね。ワークでワクワクしても体重測定で現実に引き戻されて気落ちします。焦って減食し、食を、食べるのを減らしてですね、動いても痩せません。これはウェイカー的には間違いだろうと感じます。ダイエットに成功するコツを教えてください。
はい、これは自分自身の全身にまず光を流していきましょう。その全身を流すとき、体だけではなくて、やはり自分の観念なんですね。ついつい食べてしまうとか我慢ができないとかっていう、その観念も全部ひっくるめて浄化消化しながら光の通りを回していくんですね。そうしてくると不思議なぐらいだんだん食欲そのものが減ってきます。そしてすでにそのお腹が減ったときには、お腹が減ったってことに意識を向くんではなくて、その間には自分自身が食料ではなくて、自分自身の体の今余分な脂肪とか、その辺を自分自身が浄化消化して、食べて使っていくと、結果余分なね、自分についている全肉糖が全部栄養となって変わって、それでちゃんと回っていってるってイメージなんですね。そうするといざね、お腹が減ったときもそう思うことによってすごくね、なんていうか前向きなエネルギーに変わってくるんですね。でそのうちだんだん体全体がそのエネルギーに慣れてくると気づけばね、体重がどんどん減ってきますし、でそんな風にね、自分の体と対話して、そして浄化消化しながらですね、見事にね、自分のねダイエット成功させてみてください。
次の方はプログラムを始める前から体調不良が続いていたのですが、やっと回復してきましたという報告があります。しかし頭痛がよく起きて辛いです。リラックスするのが苦手で、いつも体に力が入っています。肩こり腰痛もあります。そのためワークの効果も薄いのかなと感じています。ワークを積み重ねていくことで変わっていきますでしょうかということで、
はい、体に関することで、ね、最も速攻性を早く感じられるのは、特別講座にもあります、斜方歩法というですね、簡単に両手を動かしていくだけのワークがあるんですね。これはもともと中国機構で、ね、伝わっているものなんですが、これは非常に効果が高いので、ヤベカプログラムの方にもお勧めしておりますけれども、皆さんね、確かにすごく実感の体も軽くなるし、調子が良くなるし、いわゆる中国機構で邪気って言いますけれども、これネガティブプログラムのエネルギーのことですけれども、それを体の動きで出していくということになるので、これまたトーラスとは違ってね、具体的に邪気がどんどん体から出ていくと、そしてパワーがどんどん体の中に入っていく、入れ替わるという形にやってみてください。実際の動かし、もう動作も、ね、両手を前後に振っていくということになるので、肩こりとかですね、腰痛にも当然効果が効きますのでね、ぜひその辺ね、もう一度、どこにね、しっかりやってみてください。すごくね、実感られると思います。
そして次は、アドバンスのコースの方ですね。エジプトのこういう全能活性アロマのことについて質問です。寝るときにおすすめの香りは何でしょうかということですね。イクナートブルーロータスと聞いたような気がしますが、ゆったり緊張感がほぐれるような香りが良いですということですね。 して、ね、ハートが、ほっとするという、そういう香りはコンスですね。ちょっと強く、香りが、ね、きつく感じるかもしれませんが、深いところからほぐれていきますから、どうぞ使ってみてください。
はい、いいですね。
そして、次にはチューナーの音の質問も来ています。チューナーの音は弱っている生き物にも効くのでしょうか。誤って殺虫散布剤の巻き添えにしてしまったために死にかけているハエトリグモにゴールデンエムリアンチューナーを鳴らすと、それまでひっくり返ったまま動かなかったのが足を動かしました。ただ音に反応しただけなのか、それともわずかでもエネルギーは耐えられたのか疑問に思いました。
ゴールデンレムリアンチューナーは、ね、本当に高周波を、ね、きますので、高周波ってやっぱり脳の刺激にもいいですし、そこから、ね、全身への刺激するので、これちょっとこのね、ハエトリグモに本当に効いたかどうかってちょっと私も断言はできないんですけれども、その可能性はあると思いますが、エネルギーが高いっていうものですね。やっぱりチューナーをつけてそうですけれども、それは人間だけではなくて、結構ペットなんかもね、チューナーやってると喜んで近くにやってくるっていう報告たくさん聞いてますし、私自身も以前はですね、自分の飼ってる犬に、ね、鳴らしてあげたりするとやっぱり喜びますので、かなりね、動物やあるいは植物もすごくね、いいんですけれどもね、元気になってきたりしますので、おそらくその効果が出たんじゃないかなと思います。
そして次はですね、天皇家政アロマですね。夫が香りに敏感で、家具と脳が依存状態になって麻痺して頭がおかしくなると何度も言われてしまって、喧嘩が絶えないことが、続きました。それを繰り返しているうちに私もアロマを使うことが億劫になってきました。こんな風に一緒に暮らしている人が、香り、エジプトのアロマの香り、がダメな場合どうしたらいいのでしょうか。アドバイスがあれば教えてください。私は現在ベランダで使い終わったら香りを消すために石鹸で手を洗っています。もったいないと書かれていますね。あと、自分と夫をたくさんメビウスしていますということですね。こういう場合にはね、もしよければお風呂に入っているときにアロマメディテーションをしてみてください。お風呂に入るとき、湯船に浸かるときにですね、香りを一滴手のひらに落として、そして、まあ、お風呂の湯船にね、まあ、もったいないと思われるかもしれませんけど、入れてもいいんですが、手のひらに落として、そこで湯船に浸かりながらゆっくりアロマメディテーションされたらどうでしょうか。はい。
そして、まあ、嗅ぐと、ね、脳が依存状態になるということで、ご自身言われるということなんですけれども、いい香りっていうものは決して依存ではなくて、脳をやっぱり常に活性化していくっていう働きがあるんですね。ですので、最高に凝縮されたこのエジプトアロマの 100% 天然ですね、ような香りっていうのは、逆に言うと脳を強く活性化していくっていうことになります。決して依存ではなくてあります。ただし、どうしても香りには好き嫌いっていうものが出てきますので、それがどうしても合わないということであれば、ご自分で使うということになりますけれども、でその時はね、先ほど言われた、泉さん言われたお風呂でやったりとかですね、ご自分だけのマスクですね、軽く一滴垂らして嗅いでみるとかですね、そういう方法でも大丈夫ですので、まあ、いい香りで脳をいい状態に導いていく。その流れであれば大丈夫です。
はい、ね、そうです。麻痺してしまうとか依存状態になるという合成の、ね、香りとかだとね、どうしてもこういうことは言われたりしますし聞きますけれども、天然の香りなのでね、安心してお使いください。はい、じゃあ、この願望実現じゃないですね、これは美容健康ヒーリング、その前に人間関係、最初にはエネルギーの、総受診に関する質問とご報告をいただきました。以上となります。